御言葉って大体そうなんですけどもね、これ福音のエッセンスですから、福音が全部盛り込まれている言葉ですから、これ毎日味わい、毎日心の中に呼び起こし、自分に向かってこの御言葉を持って語り聞かせなければならない、そういう御言葉なんだということですね。なぜならこの御言葉は、この御言葉に固く寄り従って立つならば、必ず私たちの悲しみの心に喜びを与え、死んだ人間の命をもう一度生かすところの力があるんだと言うんです。ルターがこの御言葉には福音が詰まっているというのはそういう意味なんです。この御言葉としてもう一度イエス様の福音に触れるんです。イエス様の福音を私の心の中に呼び起こす。福音そのものが全部が詰まっている。だからこの御言葉を知っていながら、読みながらなお私の心の中に悲しみがあるならば、失望があるならば、今朝不信仰があるならば、まだ十分にこの御言葉を自分に語り聞かせていないということです。この福音の御言葉を自分に語り聞かせていない。心の中に呼び起こし、もう一度自分の心の中にこの御言葉を、この御言葉にもらえている福音を、その全てを、キリストの愛、もう一度語り聞かせる。なぜに今日の説教はそれです。それです。もう一度この御言葉、中にもらえている福音を、もう一度呼び起こして、この福音を持って私自身の心の中に語り聞かせ、この福音に生きるものとなる。それなんですね。四つの真理をもう一度ここで確認したいと思います。まず第一に、神が愛してくださったという決定的な事実ですね。これが福音の第一の真理であります。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった、ね、神が愛してくださったと書いてある。神は愛してくださった。私たちが神様を信じるということに先立って、神がまず私たちを愛してくださったということがですね、特に使徒ヨハネの強調したいこと、これが福音だ。ヨハネは第一ヨハネの4章の10節でもこのことを力説いたします。私たちが神を愛したのでなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために贖いの備え物として御子をお使わしになった、ここに愛がある。私たちが十字架のキリストを見上げもしない前に、すでに神が私たちを決定的に愛してくださった、あの十字架の上に愛してくださったという、ここに福音の始まりがあります。いつでも救い、福音というものは神様側の方からのイニシアチブ、神が先手を取ってくださっているということ、これが福音なんですよ。私たちじゃない、私たちがまだ罪人だった時、まだ神様知らないで神様に背を向けて自分勝手な生き方をしている時、そしてさまざまな偶像を作りですね、自分中心の自分勝手な罪深い生き方をしている時、神様の方で私のために救いを、根拠を備えて、そして私たちを決定的にもうすでに愛してくださったんだと、これが福音なんですね。でこの神様の愛は、まあ、私たちがあの人が好きだとか、あの人を愛してますというような時の心のときめきと、心の状態、あるいは感傷的な一つのセンチメントではないんですね。そんな感傷ではないんです。感覚ではないんです。愛してくださったというこの言葉は括弧形で書いてあるでしょ。 神はその一人を賜ったようにこの世を愛してくださった。前もお話をしたことを覚えていらっしゃるかもしれませんが、その聖書の言語ではアオリストという時世、過去のある一点において、歴史のある一点において、神様が決定的に一つのことをすでに成し遂げてくださった。英語では過去完了なんて習いますけどね。歴史の中のある一点において、神はもはや歌うことができないほどまでに神の愛を決定的にもうすでに成し終えてくださっているということですね。私たちの振り返り見ればそこに何がありますか。十字架か、十字架。2000年前の出来事でありますが、この人間の歴史から比べて2000年前ってつい昨日のことなんです。皆さん、十字架か、それを覚えたときにそこにイエス様が十字架についてらっしゃる。私はこのようにあなたを愛したよと父を許したね、この者の罪を許してあげてください。何をしているのか分からないでやってきたんです。許してやってください。神の御子の清い血を注いで張り付けんばかり、神の愛のありったけを注いで自ら十字架にかかって許してやってください。そこに十字架があるんですね。そのことを、一人を賜ったというのはそのことを指し示しているんです。これあそこに神様は愛のあまりその大切な一人を、その命を私のために賜った。キリストはその御子の命を見つけた我のために十字架に流してくださった。一つの具体的な行為となって私たちに出てきたところの愛、愛ですよね。それはね、愛ですよね。御子を賜ったという言葉にこう嫌がされているわけですね。賜ったということはクリスマスに御子を生まれくださったと受肉ということも取れますけども、しかし決定的なのはこれはこのヨハネ3章のこの文章の長い文脈の流れからも言ってもですね、これは十字架のことなんです。イエス様は生まれなさいましたけど、私と違った生まれ方をなさいました。それは誰もが、人は生まれて生きるために生まれてきたんですが、イエス様だけが死ぬために生まれてきたんです。死を目指して、十字架を目指して生まれてきた。あの極度の日、貧しい冷たい汚いところの地上に生まれたというね、あの貧しい輝いた出産というのは十字架にそのままつながっているんですね。客間には絡みる余地がなかったと、虐げられ阻害され、そして人々から憎まれ生まれてくださった。生涯もそうですし、その十字架もまさに彼は自分の罪のところに来られたのに、自分のためには彼を受け入れなかった、憎んだんです。そして十字架つけた。クリスマスはね、十字架、十字架を背負ってイエス様が生まれたということだ。賜った十字架の上に挙げられて命を私のために与えたイエス様の十字架を指しているわけですね。このように私たちのために死んでくださった方が神の一人であるというかけがえのない犠牲を伴った愛のプレゼントであるということの中に、神様の愛された、私たちを愛された、愛したという中身がよく表されているわけですね。昔神様は老いたアブラハムにただ一人の子供イサクをお与えになりましたね。年寄りもいいとこでありまして、100歳になって生まれた時ですから、本当にすごい賜物であります。しかもこのイサクがですね、あなたの身から出るものがというんですが、
彼から大いなる国民が生まれるという、これはアブラハム契約、すべてのものがこの祝福をも受け継いで生まれる、その祝福を流していくんだということであります。とても大切な、大切な、神様にとっても大切な子供でありました。アブラハムはそのイサクのですね、成長ですね、生きがいとしてその老後で本当に喜び楽しんでですね、朝にイサク、日々にイサク、夜にイサクと本当に可愛がって、予作じゃなくてイサクなんですね、可愛がって可愛がってなお読んでね、本当に育てたんですね。すくすくイサクが素直な子供として成長いたしました。ところがある日ですね、このアブラムに神様が驚くべき言葉をかけたのですね。あなたの子、あなたの愛する人にもイサクを、神様アブラハムがこのイサクをどれほど愛しているかということをちゃんとご存じでありました。あなたの愛するたった一人のその約束の子イサクを、モリアの山に行って犯罪として捧げなさい。耳たまむな命令でありましたね。アブラムはそれこそわけのわからない理不尽な神様の御前で黙ってしたかったんです。私たちがわけのわからなくても神様の方にはちゃんとわけがあるんだと。